次、3番、安田邦治議員、ご登壇願います。
議長、3番。皆さん、お疲れとは思いますか。本日、最後の質問になります。よろしくお願いします。それでは、通告に従い、質問させていただきます。まず、大きな1、若者が戻ってくる、戻ってきたい、移住したいと思える街づくりについて、どのように取り組んでいくのか。館山市が抱える長年の大きな課題として、町の将来に合う若者の流出が挙げられます。この課題解決にあたり、森市長はどのようにお考えでしょうか。館山で生まれ育った若者が館山に戻って暮らし続けると思える、学業等で一度離れても戻ってきたいと思える、また他の地域の若者が館山を選んで移住したいと思ってもらうには、若者が希望する雇用の機会や受け皿がもっと多く増やしていく必要があると考えます。そこで館山市がこれまで実施してきた取り組み内容や今後の取り組み予定について、特に地域経済の振興や雇用の創出の観点から教えてください。次に、大きな2、持続可能な地域経済について伺います。まず、道の駅グリーンファーム館山が2月16日にグランドオープンしました。多くのお客様にご来場いただいているようですが、昨年9月の一般質問でしました通り、この施設は観光施設の道の駅ではなく、あくまで食の街づくりを進めていくための拠点だと私は考えています。拠点施設は街づくりを核とするものであり、オープンがゴールではなく、ここからがスタート。これから日々発展していかなければいけないと思います。そこで伺います。小さな市、道の駅グリーンファーム館山のコンセプトを改めてお聞かせください。次に、小さな2、海業による地域活性化について伺います。船形漁業を中心に現在船形地域における漁協を活用した町づくり海業の取り組みが進んでいます。その海業とはどういったものでしょうか。またこれから何をどのように行っていくのでしょうか、教えてください。次に、小さな3、観光地として魅力を生かした地域振興策について伺います。観光立地館山としては様々な取り組みを行っているものと思いますが、現在市が取り組んでいる観光経済策についてどのようなものかを行っているかを教えてください。答弁によりまして、再質問させていただきます。よろしくお願いします。
森市長。
安田邦治議員の質問にお答えいたします。まず、大きな第一、若者が戻ってくる、戻ってきたい、移住したいと思えるまちづくりについてですが、私が市長就任当初より掲げている政治目標の一つです。地域経済の振興や将来を見据えた持続可能なまちづくりを進めていくためには、若者世代の力が必要不可欠です。高校卒業後の進学や就職に伴い、一定数の若者が市外に転出することは避けられませんが、戻ってくる若者が安心して生活できる環境を作り、結婚、出産、子育ての希望を実現するためには、館山市の特性を生かした魅力ある仕事の創出が何よりも重要であると考えています。そのため、館山市においては、既存の企業が新たな事業に挑戦するための設備投資への助成を行うことや、企業誘致により新たな企業が館山に進出することなど、多様な雇用機会を創出するための取り組みを行っています。具体的には、企業立地奨励金や雇用促進奨励金等の助成を行い、合わせて多様な職種の選択に対応できる雇用対策を推進するため、 ハローワーク立山をはじめとした関係機関との連携による就職支援事業や各種セミナーの開催等を行ってきました。令和6年度におきましては、これらの取り組みに加え、サテライトオフィスの誘致のノウハウを有する専門事業者と連携し、地元にいながら都市部にある職場と同様の仕事ができる環境づくりを進め、新たな魅力ある雇用の創出につなげていきたいと考えています。また立山市の強みである都心部からのアクセスの良さと豊富な地域資源を生かし、地方における柔軟で多様な働き方や暮らし方を推進するため、テレワークやワーケーションの環境整備に対する支援等を行ってまいりました。今後ワーケーション推進業務に関わる地域おこし協力隊員を新たに移植し、引き続き立山市の PR、 テレワークやワーケーション受け入れ環境の充実を図っていきたいと考えています。立山ならではの特色ある産業の創出と振興を目指していくには、従来からの基幹産業である観光業や農水産業、商工業などが相互に連携し、新たな価値の創造やネットワークの構築が求められています。先日開業を迎えた道の駅グリーンファーム立山などは、そういった複数の産業が連携して発展していくことを目指した施設であり、立山市といたしましてもそのような関係づくりを支援していきたいと考えています。また町内におきましても組織横断的な連携を深め、市民の皆様とも認識を共有しながら、若者が戻ってきたい、移住したいと思えるまちづくりに取り組み、若者の力を原動力とした夢と希望の持てる立山市にしていきたいと考えています。次に大きな題に、持続可能な地域経済の活性についての第1点目、道の駅グリーンファーム立山のコンセプトについてですが、まずこのグリーンファーム立山は地域産業である農水産業と観光業をつなぎ合わせ、立山市が誇る多彩な地域農産物の価値を食の魅力として磨き上げ、広く発信することで地域産業の振興と地域活性化を目指す食のまちづくりの推進拠点に位置づけています。運営主体となる指定管理者は周辺施設との差別化を図るため、グリーンファーム立山のコンセプトを食と体験のテーマパークとし、施設に併設する農園や調理体験ができるキッチンスタジオなどの機能を生かし、収穫から調理、消費に至るまでの食に関わる一連の流れを感じられる体験サービスや、自然の中で開放感あるバーベキューができる環境など、商品を販売するだけでなく、その場で実際に地域の食の魅力に触れる機会を提供することで、訪れた方の記憶に残る、また来てみたいと思える体験価値の高い道の駅となることを目指しています。先日のグランドオープンに際しては、ジビエ試食会や牛の乳搾り体験、立山クッキング大使の川上文夫先生による地産地消レシピのライブキッチンなどが行われ、盛況を博しました。国土交通省は道の駅の目的や機能について、当初は道路交通環境の一つとして通過する道路利用者のサービス提供の場と位置づけておりましたが、道の駅自体が観光の目的地化してきたことから、2013年からは第2ステージといたしまして、道の駅自体に観光機能などの地域振興の目的を持たせるようになり、現在ではさまざまなメディアで道の駅特集が組まれるなど、強力な情報発信拠点や多くの人が集まる地域のにぎわい創出拠点となっています。また2020年からは第3ステージといたしまして、地域経済の発展へのさらなる貢献として、地方創生観光を加速する拠点をコンセプトに掲げ、道の駅同士のネットワーク強化などが図られています。グリーンファーム立山ではこのような道の駅の強みを最大限生かし、地産地消や地域内流通など食のまちづくり拠点施設としてのさまざまな取り組みを行い、立山市の魅力や地域の情報を広く発信するとともに、この施設を中心に人や物を交流させることで、加工食品や飲食メニューへの地域農産物の活用や一次産品のブランド化などを促進し、道の駅の目的である地域産業の振興やアフターコロナにおける地域活性化、ひいては地域経済の発展につなげていきたい考えでいます。次に第2点目、海業による地域活性化についてですが、海業とは近年水産庁が推進している事業で、漁村の人々が 海や漁村に関する地域資源の価値や魅力を活用して所得機会の増大等を図る取り組みです。具体的には近年の漁村の人口減少や高齢化等により地域の活力が低下する中で陸揚げした漁獲物を消費地へ出荷するという従来の漁業のスタイルだけではなく未利用の漁港施設を利用した販売施設やレストラン漁業体験等の海にまつわる事業を通じ交流人口の増加や地元での直接消費の増加を図り地域の活性化を目指すことを目的とする事業となります。漁港における具体的な取り組みといたしましては用地等を活用した水産物の販売提供プレジャーボートの受け入れ畜養養殖施設漁業体験海釣り施設等が挙げられています。また令和4年3月に閣議決定されました水産基本計画および漁港漁場整備長期計画に新たに海業という言葉が盛り込まれこの長期計画の中では海業振興と多様な人材の活用による漁村の魅力と所得の向上が重要課題とされており漁港における新たな海業等の取り組みをおおむね500件展開するという成果目標が掲げられています。これと並行いたしまして漁港漁場整備法が改正され漁港施設の貸し付け期間が最長30年になるなど民間事業者等が安定的に海業の取り組みを行えるような改正内容となっています。館山市では昨年12月に船形漁港を中心とした船形地区におきまして漁港を活用した地域活性化方策の検討を行うため官民連携による館山市船形海業推進地域協議会を設立いたしました。協議会のメンバーは館山漁業協同組合をはじめ館山市、千葉県、館山消防会議所、館山市観光協会、館山市議会および船形地区代表者等により構成され外部有識者といたしまして日本大学理工学部の近藤武雄名誉教授 LINE ヤフー株式会社の川辺健太郎会長も協議会のメンバーとなっています。令和6年1月には第2回の協議会を開催し海業の取り組み概要をまとめ水産庁が募集する海業の推進に取り組む地区への応募をしたところです。取り組み概要につきましては直売所やレストランの整備館山お魚大使さかなクンとの連携によるにぎわいの創出大型プレジャーボートの係留の検討および台湾とのインバウンドによる交流事業の実施等を行うといった内容となっており応募結果につきましては来月に公表予定となっています。応募要件が満たされていれば水産庁から助言や海業の推進に関する情報提供を受けることができます。さらに応募のあった海業の推進に取り組む地区のうちインバウンドを対象とした取り組みやこれまで取り組み事例が少ないなどの新たな知見を有する地区として採択された場合には海業の計画策定についても水産庁からの支援が受けられるようになっています。今後令和6年度に協議会において具体的な海業推進事業計画の策定を行うとともに協議会の意見を踏まえながら漁業関係者等との調整を経て漁港施設等活用事業の推進に関する計画について千葉県と協議を行いその後に各種計画に沿って民間等の各事業者が事業を実施していくこととなります。今回の海業の取り組みによりまして船形漁港を中心とした地域の活性化を図り先日オープンした道の駅グリーンファーム館山や館山有志桟橋を核とした海辺のまちづくりの取り組みとも連携し館山市の活性化を図っていきたいと考えております。次に第3点目観光地としての魅力を生かした振興策についてですが館山市は東京都市に近い立地条件にありながら温暖な気候と輝く海緑豊かな自然に囲まれ心温かい人々と大切な歴史や伝統文化が育まれています。この地域資源を最大限に活用し館山市観光協会をはじめとする事業者や各種団体近隣市町等との連携により首都圏を中心とした観光プロモーションに取り組んでいます。観光来訪客や観光消費額の増加を図ることは人口減少が進み縮小が予想される地域経済の維持および活性化のための一つの手段となります。そのために観光客のニーズや動態を捉え地域のさまざまな魅力を生かした観光プロモーションを展開し 観光誘致やリピーターの獲得による持続可能な地域経済の活性化に努めていきたいと考えています。特に若潮マラソン大会や若潮トライアスロン大会などのスポーツ大会の開催やスポーツ合宿によるスポーツ観光の推進、海水浴をはじめとする海でのスポーツやレジャーを楽しむ全ての利用者が安全安心に過ごせる海浜空間の確保、立山海町フェスタや北条海岸ビーチマーケットなどの海の魅力を生かしたイベントの開催支援、渚の駅立山や立山夕日桟橋をはじめとする立山湾を活用した観光施策の充実、台湾をメインターゲットとしたインバウンド観光の推進を図るなど、立山市の魅力を最大限に生かし観光客の増加につなげていきたいと考えています。以上です。
安田邦治議員。
森市長、ご答弁ありがとうございました。私もこの取り組みには大きな関心があります。ですから市長答弁の中でおっしゃっていた若者の力を原動力とした夢と希望の持てる立山にするために、若者のチャレンジ精神や雇用にこれから増えてくる遊休施設の利活用を積極的に当てていただけるよう要望いたします。食のまちづくりについてですが、先ほど述べましたが、この施設は道の駅となることが目的ではなく、あくまで立山市全体で食のまちづくりを進めていくための拠点だと私は考えています。この度グリーンファーム立山がオープンしましたが、課題は多々あると思います。それを日々改善しながら立山市の食のまちづくりを発展させていくためのさまざまな取り組みを行っていかなければならないと思います。そのためにも立山市の食のまちづくりの理念を繰り返しみんなで共有し、食のまちづくりの未来を考えていく必要があるのではないでしょうか。農家を回って野菜を集める、本当に大変です。計画を立てる、立てても健康によってはそれに応じ変更しなければなりません。今年のように暖かい日が続き、全体に野菜の生育が早まり、かなり想定と異なるなど調整が大変なこともあります。そこで伺います。このグリーンファーム立山は地域内流通システムの構築が計画されたと思われます。すでに地産地消を意識し地域内流通に努めている業者が複数いますが、そのような中でどのようにこの地域内流通の事業を進めていく予定でしょうか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、グリーンファーム立山で行おうとしています地域内流通の取り組みにつきましては、地産地消を行いたいが地域の農産物が手に入りにくいという飲食店等の声から、せっかく地域の農産物が直売所機能を有するこの道の駅に集まってくるので、この場を活用し事業者に提供するシステムができないか検討しようとするものです。すでに農協や地域事業者の方々が地域内流通にご尽力いただいていることは十分承知をしておりますが、形態の異なる複数のシステムを設けることで選択肢が生まれ、活用できていなかった部分の掘り起こしにつながり、より地産地消を推進していくことができるのではないかというふうに考えています。どのような方法が可能なのか、またどのようなやり方が地域に適しているのか、実験的なものを繰り返しながら、またノウハウを有する皆さんの声もお伺いしながら検討をしていきたいというふうに考えています。さらに農家の高齢化が進む中で、地産地消や地域内流通の推進、また道の駅の運営にあたっても生産力の維持が最も重要になってくると思われます。来年度農水産課では地域計画、この計画の策定のための調査を行ってまいりますので、それらの結果をもとに農業の将来に対する根本的な対策についても検討を進めていきたいというふうに考えています。以上です。
安田邦治議員。
ありがとうございます。ぜひ 地域内にすでにある流通業者や小売店等の意見を聞き、地域内流通のバランスを崩すことなく進めていっていただきたいと思います。次に、先ほど市長の答弁でこのグリーンファーム立山は食のまちづくり拠点施設であるということを改めて確認させていただいたところですが、この食のまちづくりを進めていくにあたっては、さまざまな分野の方と連携しながら、理念を曲げず、思いを持っていくことが必要だと思われます。そのためには、市は指定管理者任せにせず、常に理念に沿って運営するよう指導していく必要があると思いますが、いかがお考えでしょうか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
指定管理者制度につきましては、事業者に任せて市は何もしないというものではございません。定期的に業務報告を受け、情報共有と課題確認、その改善策等を互いに協議するモニタリングというものを月に1回程度行っていきます。その中で市の目指す理念や思いは常に事業者に伝え続けてまいりますし、食のまちづくりに関する取り組みについては立山食のまちづくり協議会などとともに一緒に携わっていくものと考えております。以上です。
安田邦春議員、
ありがとうございます。さまざまな分野の方と指定管理者と橋渡り施設やネットワーク作りも行政の仕事かと思いますので、その辺もしっかり支援していってほしいと思います。次に、先ほど述べましたが、この施設はオープンして終わりではなく、今後より良い施設にしていくために日々改善改良が必要と思います。さまざまな課題に対してどのように取り組んでいくのでしょうか、伺います。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、先ほどもお伝えをしましたとおり、市と指定管理者の間で、問題や課題がないか、モニタリングを、通して確認し合い、必要な改善改良につきましては対応を協議してまい、りたいと考えています。今後運営を進めていく中で、より課題が明確になってくるものと思われますので、それをよく分析し必要な対策を講じていきたいというふうに考えています。またそのモニタリングの中で利用者アンケートなど来訪者の生の声を聞き、ニーズに即した改善に努めていきたいというふうに考えています。以上です。
はい、森市長。
私もですね、さまざまな方々とお会いしたり、あるいは出かけていったときに、いろんな方々とお話しするときに、グリーンファームの宣伝をしてまいりました。でそういった方々とまた会う機会もあると思いますので、実際に来ていただいたかどうかと確認であったり、じゃあ感想どうだったのかとか、どういうところを改善したら持っていいかななんてこともお伺いしながら、このグリーンファームの、ね、成長していくようにですね、見守りながら役割を少しでも果たせればと思いますので、頑張ってまいります。以上です。
安田邦春議員、
ありがとうございます。せっかくの施設がただの観光施設としての道の駅で終わってしまわないように、ぜひ多くの方の意見を聞きながら、市民や事業者と一緒に一体になって協力し合い、より良い施設を目指していっていただきたいと思います。またこの食のまちづくりの取り組みが地域全体の経済の活性化につながることを事業へと進展していくことを願って、今後も注視してまいります。それでは次に、運用に関して伺います。先ほど小答弁で船形漁業を中心に取り組みについて伺いましたが、藍の浜、メラの富崎港も船形港と同じく県港で同じ立山漁業となります。そちらでは運用の取り組みを行わないでしょうか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、今回の船形地区におけます海業の取り組みにつきましては、立山漁協からふれあい市場の再開への協力依頼、また船形漁港周辺の活性化に関する市への要望書の提出があり、さらに船形漁港周辺の活性化については 立山市後期基本計画の計画事業に位置づけられており、船形バイパスについても着々と事業が進められている状況であることから、まさに今が活性化すべきタイミングであると考え、まずは船形漁港周辺の海業の取り組みを進めていきたいということで、今回の船形海業推進地域協議会の設立となりました。で、他の地区や漁港につきましても今回のですね、この取り組みを参考とし、地域関係者のご意向をですね伺いながら海業の推進を検討していきたいというふうに考えています。以上です。
安田邦治議員、
ありがとうございます。海業は県と協力して活性できる取り組みの良い機会です。ぜひ一つの地域に限らず市全体として取り組んでいっていただきたいと思います。それでは次に観光振興策について伺います。先日2月9日南房総市観光協会と立山市観光協会が主催する観光セミナーに参加しました。ジャランリサーチセンターによるこれからの観光についてやデータで見る南房総立山の講演を聞き、改めてこれからの観光はデータの活用が重要であることを再認識しました。現在観光振興においては感覚的な方法ではなくデータを活用し、データに基づいた取り組みが必要と考えますが、現在そのような取り組みをされているでしょうか。されている場合どのような取り組みをされているでしょうか、教えてください。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
はい、千葉県、観光統計調査に伴う観光地点、等入り込み客数や宿泊客数の調査を実施しております。その他、南房総市との定住自立圏構想に基づいて立山市観光協会、南房総市観光協会が実施しますデータに基づく戦略的観光プロモーション事業におきまして、昨年度、観光客の興味度や認知度を調査する観光資源調査や、観光客がどこからどこに来ているのかといった観光動態調査などを実施したところです。はい、以上です。
安田邦治議員、
ありがとうございます。入り込み客数や宿泊客数、観光統計調査、観光資源調査や観光動態調査を実施しているということなんですが、調査結果はいかがですか。
上総合経済観光部長。
観光統計調査では令和5年の観光入り込み客数は172万2000人で、令和4年比 122%、 房総半島台風およびコロナ禍前の平成30年比 83% となっています。宿泊客数は41万2千人で、令和4年比 99%、 平成30年比は 98% となっておりまして、昨年と同様に台風コロナ前の水準に戻りつつあります。先ほど述べましたように、昨年度立山市観光協会および南房総市観光協会が実施した観光資源調査、観光動態調査では南房総地域への来訪者がダイヤモンド富士や房総フラワーライン、温泉、渚の駅立山などに高く関心を持っているということや、夏のシーズンにファミリー層が多く訪れているということが分かりました。今後もですね、このような調査を定期的に実施していきたいというふうに考えています。以上です。
安田邦治議員、
ありがとうございます。立山は首都圏から近く、大きな観光施設などあるわけではありませんが、豊かな自然をはじめとしたさまざまな魅力があります。私はかねてから立山市は気楽に往来することのできる、さまざまな魅力を組み合わせて楽しむことのできるコンビニリゾートであると考えています。観光客の方々にも何度も訪れて楽しんでもらいたい、立山のリピーターになってもらいたいと思いますが、いかがですか。
経済観光部長。
亀井経済観光部長。
安田議員のおっしゃる通り、立山は首都圏から近距離でありながら豊かな自然に恵まれ、手軽に自然と触れ合うことができるリゾート地となっています。自然との触れ合いを好むファミリー層の方々を中心に、海水浴やマリンスポーツなどのアクティビティ、海ほたる観察会、海町フェスタなどのイベントを通じて海の魅力を体験していただき、立山の良さ、魅力をより深く知っていただくことで、その家族連れの子どもたちが大人になり、また立山を訪れリピーターになってもらえるような観光地としていきたいと考えています。また立山市の観光パンフレットには、若者の感性に響くような店舗や風景を掲載しているほか、写真のモデルにも若者を起用しています。観光資源調査や観光動態調査で出たダイヤモンド富士や房総フラワーライン、温泉、渚の駅立山などの関心の高い観光資源を、立山を多く訪れているファミリー層をはじめ若者などにも強く PR し、ターゲットとニーズを意識した観光振興政策に取り組んでいきたいというふうに考えております。以上です。
石井副市長。
はい、安田議員おっしゃったように、コンビニリゾートということなんですが、確かに私もいろんな首都圏というか東京に行っていろんな企業さんとかいろんな人に会った中ですね、やはり驚かれるのが、立山そんなに近いんだということをすごく感動されるわけですね。ですから、そのコンビニという言葉が当てはまるんだと思うんですけども、一方で課題とすると、コンビニというかお気軽であるがゆえに日帰りで帰ってしまうお客さんが、ほぼ8割ぐらいいますので、やはり課題としては、便利ながらも泊まっていただいて、宿泊施設にもお金を落としてもらうということが大切だと思いますので、先ほどから部長も答弁してますけども、さまざまなアクティビティとか遊びとか、あるいはグリーンファーム立山もそうですし、これから取り組もうとしている海業で生まれるさまざまな資源をですね、ネットワーク化というか、広く PR して、一日では遊びきれないような、このリゾート地にしていくことが大事かなと思っています。以上です。
安田邦春議員、
ありがとうございました。観光を柱に一次産業と商人が手を組んでいくことで新しい雇用が生まれます。町全体に外貨を稼ぐ力をつけることが持続可能な町づくりにつながると私は思っております。なので今後もデータを活用した観光振興を継続していただき、観光による外貨獲得の司令塔という役割を担っていっていただきたいと思います。これで質問を終わります。ありがとうございました。
以上で3番安田邦治議員の質問を終わります。以上で本日の日程は終了いたしました。次回は明3月1日午前10時開会とし、その議事は本日に引き続き行政一般質問を行います。この際申し上げます、一般議案および補正予算に対する質疑通告の締め切りは3月1日午前9時でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。お疲れ様でした。